Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？ガマノケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ2007年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の森沢明夫さん、そのパート1です。著書海を抱いたビー玉、蘇ったボンネットバスと少年たちの物語についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
森沢明夫、1969年千葉県生まれ。早稲田大学卒業後、出版社勤務を経て文筆家に。ラストサムライ、固めのチャンピオン武田耕造で第17回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。著書に格闘家須藤元気との著書、風の谷のあの人と結婚する方法、はずめし、青空ビール、野の花、健脚の井上義彦との共著、日本人の心を磨く本などがある。現在ライフワークとして日本の海岸線を一本の線でつなぐ旅を楽しんでいる。その旅の模様は雑誌オーシャンライフで寄稿エッセイとして連載中。また著書海を抱いたビー玉、蘇ったボンネットバスと少年たちの物語が三階堂から出版されている。
Let's get knowledge with fun。
ガマノケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家の森沢明夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは三階堂から出版されている著書海を抱いたビー玉、蘇ったボンネットバスと少年たちの物語についてからお伺いしたいんですが、この本は心を持ったボンネットバスと、そして手にしたものに勇気を与える不思議なビー玉が時を超えて旅をして、さまざまな奇跡と幸せをもたらしていくというファンタジーなんですけれども、
はい、
まずこの本に登場するボンネットバスって、はい、どんなバスなのかということをまず教えていただけますか？
いわゆる今の箱型の四角いバスじゃなくて、うんうん、ボンネットがある花のあるバスなんですけども、
いわゆるなんか猫バスみたいな感じ。
そうです。隣のトトロの、はいはい、猫バスのモデルになった、まさにそのバスなんです。
あれモデルになった
んです。モデルになったバスなんです。
なるほどなるほど、はい、そうか。じゃあまあ猫バスを想像していただければほぼイコールっていう。
ほぼですね。
いう感じ。
トトロの中、中に、はい、初めてトトロと会うシーンがあるんですけども、うんうんうん、メイちゃんとサツキが、
はいはい、
そこに、バスが来ますね、来るんですけど、はい、バスもちょっと似た感じのボンネットバスですね。
なるほどなるほど、はい、そうかそうか。じゃああれをイメージしていただければ、
なんとなく見てます。はい、
うん、なるほどね。僕も実は高校時代山奥の高校に行ってたんで、かろうじて走ってますね、ボンネットバスが。まあでもそれも当時懐かしいものを残そう的な、こういうもう25年前の話ですけど、
はい、
まあすでに当時でレトロな感じのものではありましたけど。
ですよね。
そうか。でも今、それがということなんですけど、そのボンネットバス、はい、まあ猫バスみたいなやつですけど、はい、まあそれが主題になってるわけですが、はい、この本ノンフィクション、それともフィクションっていう区分けはどうなんですか？
ノンフィクションのようなフィクションなんですね。きちんと取材をして、
はい、
で事実をいろいろと調べて、うん、その事実に大枠流れた状態体で、
はい、
フィクションをたくさん加えていってファンタジーにしたんですけども。
なるほどね、はい。そうですか。読ませていただいて、本当にだからこう印象としては素敵なファンタジーという感じなんですけど、はい、その後書きを読んで結構おっと思うのは、やっぱりそのほとんどが実在のもの、実名のものという、
そうですね、
ことなんですよね。はい、これが結構というか、かなりびっくりの部分ですけど、はい、まあその中で、そのバスにもまあ人格を与えてというか、
はい、
いうことで話がこう交互に繰り返されていくわけですけど、はい、まあこの本においては、物には魂があるということが、まあ繰り返し登場してきてますけど、
はい、
具体的にはどういうことを
言ってますか。
ね、本の中では、物に魂が出てくる、まず最初に出てくるのが樹齢3000年のクスの木なんですね。古いものには、魂が宿って気持ちが宿ってくるっていう設定で、もう一つはこのボンネットバスなんですけど、ボンネットバスの場合は運転手とその子供に、愛情を注がれて、乗られたってことによって、魂が生じてくるっていう、そういう設定にしてあるんですね。
なるほど。愛が与えられることによって、それを返すというような形で、バスにも人格が出る。
そうですね。はい。
なるほど、なるほど。で、その、まあ、本の中にもいろいろと出てくるわけですけど、その物が勇気を与えるという感覚についてはどうですかね。
物が勇気を与えることに、関して意識して書いたわけではないんですけども、でも僕が取材をしていて思ったのが、このバス BX341 っていうあの伊豆のバスなんですけども、
これも実在の
実在ですね、で今でも走ってるんですけども、そのバスに実際にこう乗せてもらったり走ってる姿を見たりしたんですけども、あのこんなに古いバスが、あのこんなに元気に、しかも結構高速とかもビュンビュン走るんですよね。そういうの見てると人間の愛情一つで、なんかいろんなことが可能なんじゃないかなって、かなり発展的に思うことができたんで、そういう意味で取材で物から勇気をもらえるだなと思いましたね。
なるほど、その、まあ、愛を与えることによって、物が蘇るっていうのは、まあ、ある意味ちょっと抽象的な感覚ではあるけど、でも、それが本当に具体的に、それこそ高速で走ったりできたりするような、
そうですね。
ものになってるんだ
って。なってるんですよね。
それによって、やっぱりその、こっち側もそれによって勇気が与えられる。
そうですね。
いう感覚なんですけどね。
なんか、年取るのは怖くなくなるような気がしますね、なんか。
というのは、
バスでもこれだけ年を取った、あの、ご老体のバスなんですけど、それがまあせっせとこう走っていくのを見て、ああ、別にメンテナンスしてれば人間もしばらくは大丈夫だなっていう感じはしますね。
そういう面でも勇気が与えられる。じゃあいろんな角度からね、その勇気のね、種類もありますけど。で、あの、物に、まあ、魂があるとか、物が勇気を与えるというね、まあ、この本の登場人物も何人もそういうふうに思って行動してという部分があるわけですけど、その取材されてる中で、そういった方々、なんかこう共通するようなメンタリティみたいなのあるんですか？
皆さんね、あの、とっても優しい人でしたね、なんかこう、物に対してまで愛情を配れる人なんで、人間に対してはさらに愛情を配れるなっていう感じがありましたね。
なるほど、言わんやという感じですね。
そうですね、まあ、器が大きいでしょうね、おそらく。愛情を与えられる、許容範囲が広いっていうんですかね、守備範囲が広いというか。
なるほどね、はい、でもそういった方は、その、物に魂が宿るとか、いうことを本当に心底をこう信じてという言い方もちょっと違うかもしれないですけど、いうふうに思っているわけですよね。
で、僕も不思議に思って、みんなさんもういい年した大人なんで、で一人一人ちゃんと聞いたんです。本当に本当に、あの、例えばバスとか物とかにも、魂って宿ってると思います？本当に思ってるんですか？って言うと、みんな当たり前だろうっていう感じで。
当たり前だろ
う、当たり前っていう言い方なんですよね。そりゃそうだよっていう。
じゃあ別にその抽象的ななんか概念としてとかっていうことじゃなくて。
違うんですよ。
もう本当にそうなん
だ。本当にそうだって信じ込んで、いらっしゃるんですよね。そこすごい僕感動して、そうかと思って。でもそういうことやってる人だから、ああいうちょっと、なんて言うんだろうな、遊び心のある、あの人生を、現実として、小説の中のような出来事を作り出しちゃうんだろうなと思って。
確かにこの損得感情とかそういうことを考えてたら、まあできない。
できないです。
ですね、これね。
皆さん誰も得をしてないんです。経済的には誰も儲かってないんです。で、世の中に還元してるだけなんですよね。でも皆さん内面的にはすごく豊かになってるんだろうなっていう感じがしましたね。楽しんでらっしゃるんで皆さん。
なるほど。はい、まあその根底にはだからその物に魂が本当にあるんだということを、もう心底信じて、まあ信じて、心底思っているという。
あ、それが当たり前だと。
しかもそれが一人二人の世界じゃない。
ないんですよね。で、それは一人二人じゃないから、その人たちがどんどんどんどんこう、繋がっていっちゃうんですよね。似た人は、類は友を呼ぶじゃないですけど、集まってくるのかもしれないですね。
それがね、でも、まあ、職業だったり、場所も違ったりするわけですよね、その人たちが。
違います、違います。
ね、 それが繋がっちゃう。
はい。
なんか引き合うんですかね、それ。
引き合うんですかね。不思議ですよね。
でもね、それ、森沢さんは、はい、取材をされてる中で、そう、うん、そういう人がいるんだという感覚に多分、おなりになったと思うんですけど、はい、ご自身でのその内面的な変化ってのはどうだったんですか？
ああ、僕ね、子供の頃は、うん、結構、おもちゃとかに、うん、魂を与えてたんですよね。とか、うんうん、もうこの、おもちゃ生きてるんじゃないかとか、はあ、割と思って、はあ、物捨てられないタイプだったんです
か、ね、ああ、僕もそうですね。
ああ、そうですか。あれなんか、捨てるのは怖いっていうのもあるんですけど、うんうん、なんか捨てるイコールなんか生き物を殺しちゃうのと、うんうん、すごい同義語な感じがして、うんうん、すごい怖かったんですよね。うん
うん、でもまあ、それは子供の頃の感覚じゃないですか。はい、で、まあ、長じて大人になっていくごとに、まあ、その感覚は薄らいでいくかもしれないけれども、うんはい現状どうですか？
現状はやっぱり長く乗ってるバイクとかは、うん、やっぱりあれですね、うん、捨てられないとかなかなか売れないですね。
あーはーはー
車も買い替える時とかはすごく寂しかったですし、まあ、ディーゼル規制で無理やり買い替える羽目になっちゃったんですけど。
なるほど、なるほど。でもね、その今回の取材とかを通して、はい、それがなんか、その感覚が強化されたみたいな部分はあるんですか？
ありますあります、うん。やっぱりそのボンネットバスに最初に、うん、今湯沢にあるんですけども、そのバス。
新潟。
はい、新潟に、はい。初めてボンネットバスと対面した瞬間に、うん、うわ、これ生きてるっていう感じが、ふって降りてきたんですね。
はあはあ、
なんか、天からスッと降りてくるような感じで、うん、あ、これ生きてると思って、うん、それで、その持ち主の方とかに、うん、これ生きてるっぽいですよねって話をしたら、うん、いや、それは生きてるよっていうような話で。
何を言ってんだ、あんた。当たり前やん。
当たり前やねん。っていう感じで、話がいったんですよね。
へー、そうか。
はい、実は最初これはノンフィクションでいこうかなと思ってたんですけど、うん、ところが、その最初の出会いで、僕がこのバス生きてるなと思ったのと、取材した人たちが全員生きてるって言ってることから、うんうんうん、あ、じゃあこの本は、バスを生きてるって設定にして、話を進めていこうっていう。
なるほど、なるほど。
はい、ラジオ版、学問のすすめ。スペシャルエディション。
ラジオ版、学問のすすめ、スペシャルエディション。作家の森沢明夫さんを迎えしてのパート1をお送りしました。ぜひパート2もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版、学問のすすめ、スペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。